こんにちは。今日もコーヒーを片手にニュースを噛み砕いていきます。皆さん少し想像してみてほしいんですけど、
はい、
資産およそ8兆円、タイ全土のコンビニとか通信、あと農業を握る巨大帝国の後継者という立場ですね。
ちょっと想像もつかないぐらいすごい規模ですよね。
そうなんですよ。それをですね、自ら離れてあえてヨーロッパの、まあ、少し地味な古いソフトウェア企業を次々に買収している人物がいるんです。
ほう。
タイの生成 AI 企業、アミティの創業者ですね。彼が先日約150億円という巨額の資金を調達したんです。
非常にスケールの大きな話ですよね。彼の実家はタイ最大の財閥、CP グループです。
はい。
あらかずめ用意された巨大な流通網とか顧客を使えば、まあ、ビジネスは圧倒的に有利に進められるはずですよね。
普通ならそう考えますよね。
そうなんですよ。その上で彼の一族には富貴は三代続かずという格言に対抗するための厳格な掟があるんです。
掟ですか？
それはですね、自分の事業はゼロから作らなければならないというものなんですね。
なるほど。実家の巨大なラーメンチェーンという環境を離れてあえて海外でゼロから寿司屋を開くようなものですね。
そういう見方もあると思います。
ここで押さえておくと、独立心ということに加えてあえてヨーロッパの古い B2B 企業を選んでいる点にどのようなビジネス上の勝算があるんでしょうか？
そこで登場するのがビルド・バイ・ブリッジという戦略ですね。
ビジネスの世界だとロールアップ戦略とも呼ばれる手法ですよね。
その通りです。特定の業界にあるバラバラの中小企業を次々に買収して一つのグループにまとめ上げるやり方です。
はい。
今回の場合はヨーロッパ各地にある昔ながらの企業向けソフトウェア会社をどんどん買収していますね。
視点を足すと古い会社をまとめることに加えてそこに生成 AI を注入して近代化させているんですよね。
はい、まさにそこがポイントなんです。
例えるなら古いツルハシでは掘り出せなくなった閉鎖された金山をあえて買い集めているようなものでしょうか？
なるほど、面白い例えですね。
古い企業には何十年分もの顧客データといういわば金鉱石が眠っていて、そこに生成 AI という最新の重機を持ち込むことでその山が一気に価値を生むようになるという仕組みですよね。
ええ、おっしゃる通りです。長年事業を続けてきた古い企業の膨大なデータは生成 AI の学習とか分析において非常に価値が高いんです。
確かにそうですね。合わせてヨーロッパの複数の組で事業を展開して様々な通貨で売り上げを持つことで為替変動のリスクを分散できるという効果も期待されていますね。
なるほど、非常に合理的なメカニズムですね。もう一段だけ整理すると、この見事な戦略に注目しているのはヨーロッパだけではないんですよね。
はい。今回調達した150億円の背後にはシンガポール政府系のファンドが大きく関わっています。これにはどのような思惑があるんでしょうか？
背景としてシンガポール政府系ファンドは単に財務的なリターンだけを求めている以上の目的があるという見方があります。
リターン以上の目的ですか？
ええ、自国とか東南アジア地域全体に AI の研究開発拠点を誘致するという国家戦略の一環ですね。
なるほど。
有望な企業を国境を越えて支援して自らを地域の AI ハブにしようという明確な意図が見えてきます。
なるほど、国家レベルの大きな動きにつながっているわけですね。補足として、この古い会社が持つデータに外部から AI 技術を掛け合わせて再生させるという手法は遠い国の話という枠を超えた私たちにも関係するテーマですね。
ええ、そう思います。
私の周りにある中堅とか中小企業でも一つのシナリオとして応用できる可能性がありますね。自社で一から AI を開発する代わりに AI 技術を持つパートナーと組むことで既存の事業を大きく飛躍させられるかもしれないという。
なるほど、そういう見方もあると思います。長年蓄積されたデータは適切な技術という重機と結びつくことで全く新しい価値を生み出す源泉になり得ますからね。
あなたの身の回りにも長年のデータが眠っていて AI によって生まれ変わるのを待っている古い業務とか事業があるのではないでしょうか？少し視点を変えて探してみるのも面白いかもしれませんね。詳しい分析もしています。概要欄にリンクを置いていますので、読む方が合う人はノート、耳で続けたい人はメンバーシップ音声、自分に合う方でぜひどうぞ。今後も一緒に地政学や経済の勉強をしていきましょう。それでは次回もお楽しみに。